2023年6月25日聖霊降臨節第五主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌18番。賛美歌18番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の絵または主法の最終ページにございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。高読詩編、詩編第30編1節から6節。賛美歌の後ろの高読詩編の30ページ高読詩編、詩編第30編1節から6節。知識者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっているところと太字のところを朗読してください。高読詩編、詩編第30編。主よ、あなたをあがめます。
あなたは国を喜ばせることなく私を引き上げて
私の神主よ、叫び求める私を、
あなたは癒してくださいました。
主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、私に命を得させてくださいました。主の慈しみに生きる人々よ、聖なる御名を唱え、感謝を捧げよ。ひととき、お怒りになっても、泣きながら夜を過ごす人にも、お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神、皆をあがめます。今朝もこうして主の日の礼拝に預からせていただく恵みを心から感謝いたします。あなたがすでに豊かな御言葉を備えてくださっています。あなたがご自身の命の言葉を聞かせてくださいます。あなたが私たちに祈りと賛美の言葉を与えてくださいました。心を高く上げよと、心豊かにされて歌い、あなたに向かって心を引き上げられ、あなたの御顔を拝するように促されていることを感謝いたします。今あなたに向かおうとする思いを、疑いや不安や思い煩いの中に引きずり下ろそうとする力が働いているならば、どうぞそこから解放してください。聖霊の神がどうぞ疑いの心を取り去ってくださいますように。あなたの御言葉を聞くためにどうぞ心の耳を開いてくださいますように。私たちが手放せない、手放したくないと思っているものがありましたら、どうぞそこから解き放って、あなたの恵みがよく見えるように、あなたの御言葉がよく聞こえるようにしてください。そのようにして空っぽになって、ただあなたの霊と御言葉にのみ支配されることが、どんなに豊かで確かなことであるかを改めて今知ることができますように。あなたの平安によって満たされ、祝福に包まれて送り出されるこの礼拝をどうぞ導いてください。世界がこのあなたの祝福を必要としています。あなたの平和の福音を必要としています。どうぞこの世界を顧みてください。私たちを平和を実現するために用いてくださいますように。まず私たちの家庭に、私たちが生きる、また属する地域、社会に、隣人との交わりの中に、あなたの平和が広がってゆき、そのことによってあなたに栄光をお返しできますように。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によって感謝して祈ります。アーメン。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の A、または座席に緑のファイルもまた置くようにしました。どうぞご覧ください。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、 聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書コリントの信徒への手紙1第15章1節から11節、新約聖書320ページにございます。コリントの信徒への手紙1第15章1節から11節、320ページ、新約聖書の320ページです。お読みします。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ、生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたか、しっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われます。さもないと、あなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょう。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り、3日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての人に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。私は神の教会を迫害したのですから、人たちの中でも一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。とにかく私にしても彼らにしてもこのように述べ伝えているのですし、あなた方はこのように信じたのでした。変わらない信仰に生きると題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。教会も聖書は大事なんですけども、聖書に根ざして大切に受け継いでいる3つの文章があります。その一つが使徒信条をですね、先ほど信仰の告白として唱えました。毎主日主の日の礼拝で言い表しています。そしてその前に共に祈った主の祈りですね、主イエスキリストがこのように祈りなさいと授けてくださった主の祈り、そして私たちの礼拝ではちょっと用いていないんですけども、実会ですね、実会、このように信じたものが生きる道としてこのように生きるようにと、旧約聖書の出エジプト記20章に記されておりますが、その実会、この3つの文章を三要門と言います。三が漢数字の三で、要というのは必要の要ですね、必要で、文の文章の文を三要門と言います。 その3つの文章をそのように一度に読んでいます。そしてその人、今日は日本キリスト教団信仰告白に沿って説教する、そのまた再開した第1回目ですけれども、日本キリスト教団信仰告白の後半が使徒信条になってるんですね。そしてその前半部分がありまして、ちょうどコロナの対応も変わって席にこの緑のワイン、ちょっとまあ勉強みたいになっちゃうんですけど、ここにありますけれども、日本キリスト教団信仰告白で後半が使徒信条 で前半がそのこれから少しずつ説教で、この私たちの信仰告白、私たちの教会の信仰告白をもう一度改めて学び、私たちがどこに立っているかということを確認したいと思いますし、また神様を求めている方にとってはこれは洗礼の準備になることでもありますので、私たちはこれを信じてこの日本キリスト教団信仰告白にアーメン、同意します、本当にそうですと言って父と子と聖霊の名によって洗礼を受けるんですね。で、私たち洗礼をすでに受けた者はこの信仰告白にアーメン、アーメンと言いながら洗礼の恵みを新たにする聖餐に預かる、この信仰によって聖餐に預かって教会の仲間と共に生きるという営みをすでにしているんですけども、それをまた心新たに確認したい、それによって信仰の足腰を鍛えられたらと思っております。で、聖書今日のところは我らは信じかつ告白すという、もう最初の一行、そして教会の信仰を言い表すっていうのはどういうことかっていうことを、今日は使徒パウロの手紙の言葉を通して改めて受け取りたいと思っています。それで今日はコリントの信徒の手紙1第15章の御言葉を読みました。この使徒パウロは使徒言行録の今説教をしておりますけれども、この最後の方にありますように、今日読んだところの最後の方にありますように、9節で私は神の教会を迫害したと、これはパウロ自身の言葉として語られていますが、使徒言行録にもその記事はあります。その過去はもうとても取り消しようもない、もう誰もが知っている過去です。パウロの過去です。そんなものがキリストに捕らえられて、月足らずで生まれたような私にもよみがえりのシエスが訪れてくださって、現れてくださって、出会ってくださって、自分を捕らえて救ってくださった、そればかりでなく使徒として福音を述べ伝えるものとして選んでくださった、人と呼ばれる値打ちのないものなんだけれども、神の恵みによって立たせていただいて今日の私がありますと喜んで、また信仰によってこの自分を誇りとして自分も誇らしく思ってこのように書いていると思います。私たち皆さん直接御言葉のお説教するという方針にはついていないかもしれないですけれども、このパウロの使徒パウロの喜びの中に私たちも生きている、またこの喜びをいつも主の日の礼拝でまた再確認、確認というか味わって確認するというのが教会の営みだと思います。私たちの中にそういう思いがありますでしょうか。私の中に神の恵みが働いているからこそ今私はこの私であると、私たちそれぞれが信仰によって言うことができるか、パウロ先生と同じように今心から言うことができるでしょうか。それもまた問われていることだと思います。使徒パウロは本当にこの喜びながら驚きながら、こんな世界に自分が生かされるとはって思いだと思うんですね。この神の教会を迫害、ある先生、説教塾の大きな研修会の時に ある先生が、まあ、現代風にパウロはテロリストだったんだ、それがエヴァンジェストになったんだっておっしゃったんですね。で、私たちはパウロの先生の手紙に養われて、もうすごく親しんでいますけれども、その前の迫害者パウロは現代風に言えばテロリストだ、それほどまでのことを教会にしたんだっていうのはすごくインパクトを受けました。で、パウロ自身もそれはもう認めている、もう兄弟姉妹をもう暴力を振るって引きずり出して獄に入れたという力も振るったわけですね。そのような自分をキリストが訪れてくださった、そんなことが、迫害のただ中にそんな将来が待っているとはこれっぽっちも思っていなかった、まあ、サウロ、その時はサウロですよね。そのパウロにダマスコ途上で復活の主ですが出会ってくださって、そして打ちのめされて、それで実はそれはイエスを迫害、イエスに逆らうこと、背くことだということを知らされた使徒パウロは、新しく立ち返ってキリストに会って新しく立たせていただいたわけです。そして今日の私があると。ですからキリストに出会うということが、まあ、パウロ先生をこう証人として示されるのは、本来神が望まれている人間になる、キリストとお出会いするということは、本当に神が望まれていた人生、あなたに変えられていく、その時にその人は神の恵みによって今私がある、今私がここに生かされているのは私の中に神の恵みが働いているからですと、心の底から喜んで言える人間、それが救われている人の姿。パウロ先生のように私たちもそのように、その列に、その弟子の群れの列に加わらせていただいているということですね。ですから教会の信仰に生きるっていうのは、何か文章、先ほどはね、文章を読んでそれにアーメンと言えればいいって言ったんですけど、その文章に書かれているその救いの道、その救いの出来事が私の出来事になって、そして私の心からの言葉として、神の恵みによって今日私は今の私なんですと他の方に言う、まあ言ってもらわなくてもいいかもしれないですけど、行いで証ししていいんですけども、そこが信仰に生きるということです。で、自分がそのようにしてこのキリストの恵み、神の恵みで生きていますという、私の中に、私の上にこの救いが実現しましたと。で、その救いというのが、まあ、今私たち日本キリスト教団の教会はこの信仰告白で言い表している、またその本当に要約は使徒信条で、これは2000年の教会の歴史の中で生み出されてきた信仰の言葉、信仰の内容を凝縮したものですけども、でそれは変わらないんですね。で、私たちがその信じますと同意しますという信仰の内容が時代によって変わったり、出来事によって変わったりしたら、とんでもないことですね。あってはならないことです。そして今私が皆さんに問いかけたように、心から喜んで私の中に神の恵みが働いてますと言える人もあると思うんですけども、いや本当に心から今言えないというようなところに、疑いや心配の中に落ち込むということもあると思うんです。人間ですから、まだここに来られている方はいいですけど、もう礼拝離れている兄弟姉妹も現実にはたくさんいる。で、それは西川口だけではなくて他の教会でも本当に悩ましいことです。人間というのは本当に頼りない、フラフラしているものです。でもその私たちが確かにされるというのは、だから自分の力で、自分の気持ちで、自分の行いで確かになるんではなくて、ここに聖書に示されている変わらない 信仰、教会の信仰にその側に立つということですね。ですからパウロが11節で書いているように、私にしても彼らにしてもというのは他の人たちですね。自分もパウロ自身も異邦人の人として選ばれ、委ねられて、教会から権威を与えられたわけですけども、このように述べ伝えているというのはキリストの救いの出来事、福音の言葉ですね。そしてそれをあなた方もそのように信じる。だから私たちが個人個人で信じる内容がバラバラであったらおかしいですよね。このように述べ伝え、このように聞いて受けて信じて、そしてそれぞれに神様のまた固有の導きがあって、救いが私の出来事になった。で、そういう人たちが集められているのがキリストの教会であり、またこれから救われる人もその教会の信仰を知らされて、そして信じて洗礼を受けてこの一員になるという、それが教会の営みであるわけです。15章の最初からいきたいと思います。コリントの信徒の手紙は今度アシュラムでも12、13、14章読みますし、また時間があったら全部読んでいただけたらいいと思うんですけども、いろいろ悩みや課題がいっぱいあった教会なんですね。それぞれのその課題にパウロが福音に根ざして答えて教会を導いているんですけども、この15章ではその死者の復活がないということまで言い出している人がいるという、もう由々しき大変な状況の人がいた。そこにちゃんと教会の信仰に立つように心を尽くして書かれている部分です。キリストの復活と込み出しもついています。15章1節、兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。この福音、それはあなた方が受け入れた、あなた方はかつてこれを聞いて信じた、で受け入れ続けているはずだと。この福音は生活の拠り所なんだと。福音に根ざして暮らしているんだ、生きているんだ、ここに立っているんだ。で2節ですね、どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われますと。神の恵み、またその恵みが私たち一人一人の救いの出来事になった、だから救われるんだ。この福音の言葉、自分に実現した神の救いの出来事をしっかり覚えている。この福音によって救われる。そうでなければ信じたことが虚しい、意味がなくなってしまう。本当にそうですよね。そしてもう一度告げ知らせる。3節ですね。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。福音の言葉はパウロ先生のオリジナル作品ではないんです。パウロも聞いて伝えられて受けた、つまりもう初代教会の中で語り継がれていた福音の言葉、それをまたあなた方に、コリントの町で出会ったあなた方に私は伝えたんですよと。でその内容が次ですね、3節後半、すなわちキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと。まずこれが一つです。これがキリストの死、十字架の死の出来事とその意味ですね。それは聖書に書いてある通り、この聖書というのは今の私たちでいう旧約聖書ですけれども、旧約聖書に約束されている通り、メシアは苦難を受けると、それは私たちの罪のためであると、イザヤ書53章の主のしもべの歌が思い起こされます。私たちの罪、私の罪のためにキリストは死んでくださった。この十字架の出来事、キリストの死、そしてキリストは私たちと同じように葬られました。その体は丁重に、時間はなかったですけれども、 丁重に葬られました。で第二のことは4節です。4節の次ですね。また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことです。2番目にはキリストの復活です。キリストは復活された。でこれは原文では受け身になっていますので、よみがえらされた、キリストが自ら起きたというよりも父なる神によって新しい命に起こされた、復活された。で5節のケファというのはペトロのことです。シモンペトロ、で復活がどのようにして知らされたかというと、キリストが弟子たちを訪れてくださった。その後12人というのは最初に選ばれた弟子たちですね。そしてそれ以外に集められたシエスの弟子たちにも復活のキリストは訪れてご自身を表してくださいました。こちらの方はすでまだその証人がいると、大部分は今なお生き残っているということで、パウロもその人たちの話を聞いたんだろうと思います。ですから最も大切なこととして、私があなた方に伝えたというのはキリストの十字架の死、そしてその意味、そしてキリストは死んで終わらず3日目に神によってよみがえらされた、その復活をの証は弟子たちにキリストが出会ってくださったことにあると、このこと、これが教会が伝え、また受け継いできた福音の言葉であるわけです。このことは私たちが今使徒言行録を、もう2年越しになっていますが、ペテロの説教やパウロの説教を見ても同じですよね。シエスが死なれたこと、シエスが約束のメシアである、キリストである、そして苦難を受けられた、私たちのために死んでくださったし、神に忠実に生き抜いてくださった、その方を神は捨ておかず復活させてくださった、キリストは今も生きておられる、そして復活の証人たちの証言がありました。そのことを信じさせてくださる神の霊、聖霊が注がれて、私たちもイエスは主であるということができました。このコリントの信徒へ手紙1の12章の3節に、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのですと、これも大切な信仰の告白の言葉は聖霊によるという、その証の御言葉でありますが、このイエスは主であるという信仰告白がどういうことかというと、この15章のキリストの十字架の死、復活の出来事、この出来事によって私たちが罪許され、またキリストと共にこのよみがえりの命に生かされていく、この救いであると、これを信じますと、神の恵みとして受け入れますということが救い、そしてそのことに言い表した人は教会の中で洗礼を認められて受けることができる、私たちもそのようにしてきたんだということを思います。先日聖学院 の集会にお知らせがあって喜んで出てまいりまして、久しぶりの会を喜びました。また日本のこう宣教ということを考えさせられたんですけども、聖学院は今年創立120年を迎えるということで、お聞きしました。で小さなグループに分かれて、それぞれ自己紹介をして、またいろんな課題も聞いたんですけども、その中に 私の知ってる先生で日本キリスト教団の先生のお一人の教会は明治10年の創立ですとおっしゃって、つまりちょっと計算したら1877年に建てられた教会の牧師ですと。ですから聖学園が120年とおっしゃってましたけど、自分の教会は146年だということで、2027年に創立150年になりますと言って、も周りの人がおーって言って簡単の声を上げました。西川口教会は1950年の創立ですから73年経ちまして、もう少しで75年ということになるわけです。それでそのことにちょっと刺激を受けて、日本でプロテスタントの宣教お祝いした150年をお祝いしたのがもうちょっと経ちますが、2009年に宣教150年のお祝いを横浜で記念の大会をしました。その時には、日本キリスト教団、もあり、また福音派の、日本で福音派と言われている教会の方々と聖霊派ペンテコステ派の教会の方々が本当に一つになって準備してお祝いをし、またこれからの日本の宣教のためにも思いを新たにした集いが2009年にあったんですね。ですから1859年にこの国にプロテスタントの宣教師の先生方が来日して始めてくださった。ヘボン先生、またブラウン先生、フルベッキ先生、聞いております。またバラ先生名前もよく聞きます。そこから164年、プロテスタントの宣教は164年を経て今に至っております。そのグループでご一緒した先生の教会が146年と聞いて、そういう教会の歴史を刻んでいるということに感銘を受けました。で、今日この信仰告白に沿っての説教を始めるにあたって、本当にこの教会の営み、使徒パウロがこうして語っている教会の営みっていうのは今も聖霊の働きとして続けられているんだということを思ったわけですね。使徒パウロが、私たちはこのように述べ伝え、そしてあなた方はこのように信じたんだということです。そしてまたその選ばれた神様の恵みによって集められた弟子たちが、信仰者たちが、また次のその町に生きる人たち、自分が出会う人たちにこの福音を語り、また存在を持って証しし、愛の技を持って奉仕して、また聞いて、その福音を聞いて信じる人が教会に加えられていくと。で、その人たちがまた弟子になって、また主の言葉を述べ伝えていくと。私たちの教会は感謝のことに、その創立の初代の横山義成先生は今年秋に97になられて、なおお元気でいらっしゃって嬉しい限りですけれども、それでも先生もまた第二の開拓伝をされて今引退されている。この73年前にその時いた人はもうどなたもおられない。後から入った私たちがその信仰、この教会の信仰にアーメンと言って洗礼を受けて、そして礼拝を捧げて奉仕して、またバトンタッチされていくわけですね。で、私などはこの地に来てから、この西川口町の地にこの街道が建てられてからのその時代にここに来たものでありますから、その前に先輩たちが労苦してくださった実り、恵みを受けて活動してきたものであります。そのようにして私たちは伝道のバトンタッチをしていくわけですね。そういう中でも何が変わらないか、どうやってこの教会が教会として生きるかっていうと、やはりこの教会の信仰に立つ以外にないなってことを思ったんですね。ずっとその教会に生きている人が何か支配するというのではないし、 私たち人間の働く活動できる時期っていうのは限りがあるわけですね。それとともに少し思わされたことがあるんですけども、同じように埼玉地区の教会でも100年超えの教会っていくつかありまして、それで私が地区の交わりの中で考えさせられたことは、その100年超えの教会の中でもう役員として地区や教区で奉仕しているある教会の女性の方と話したときに、もうその方30年ぐらいはその教会にいるのに、もっと長い人がいるから私はまだこの教会の一員じゃない思いがするって言われたことがあって、すごく驚いたんですね。それでもうなんていうんですかね、この自分の感覚、自分の気持ちとして、また教会に来て間もない人はなんとなく私はこの教会のまだ一員になってないとか、長くいる人と同じ気持ちになれないみたいな思いってあるかもしれないと思うんですね。でもさらにそれを上回るようなそんな告白を聞いて、だから心情、人間の気持ちっていうものはそれには憧れますけれども、でもそのもっと長くいる人がいて自分はまだまだと思うんだっていう言葉に、これはなんかキリがないなっていう思いもしたんですね。そうなれればいいですけども、ならないからって別にダメじゃないっていうんですか、私たちが寄って立つところはそのもう今日来たばっかりの人でも、またもう数十年60年近くこの教会の一員でも、もうこの信仰なんですよ。イエス・キリストの十字架と復活の救いの出来事、この福音の言葉に、この側に立つ、共に立つばかり、そして私たちがこう導かれた時代に信じさせていただき、恵みによって生かされている自分を喜んで捧げていって、また神様がもういいよと言われたらもう召していただく、そして次の人がまたこの信仰の側に立って、ここに集められて、ここに王よりどころとして立って、また伝道していく、そのことはもう初代教会から変わらないんですね。で、私たちまたその日本でこの地で伝道する群れとしてのこうアイデンティティ、自覚のために日本キリスト教団信仰告白を定めて、ここにアーメンと言いますけれども、その中核になっているのは人信条であって、これは全世界の三密体の神を信じる教会が寄って立つ教会の信仰です。ここに立ち続ける、そしてそれを私たちは恵みとして喜びとして生きる、それしかないということを、またこの説教を始めるにあたり皆様にお分かちしたいと思いました。お祈りいたします。主なる神、あなたの前に本当に頼りないもの、不確かなものです。また自分の気持ちにも左右されやすいものです。あなたを悲しませることも多々してまいりました。しかし私たちもパウロ先生のように、あなたが出会ってくださった、捉えてくださった、恵みによって今の私にしてくださったと心から信じ告白いたします。主イエスの十字架と復活の救い、ここに私たちは立ち続けることができますように、またここにあなたがこの地に生きる人々を招いてくださいますように、そこにこそ誠に私たちの喜びがあり、また確かに生かされる道があることを思います。どうぞ御前にあるお一人お一人を弟子として豊かに祝してください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌452番。
神は私
私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
唱
詠賛美歌27番を歌い、祝祷構想を持って礼拝を終わります。どうぞお立ちになる方はお立ちください。賛美歌27番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。